皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回6回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合まちづくり推進部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。それから今コロナ禍で大変な時期だと思います。ラジオでつながり元気を発信できればと思っています。さて今回は沖縄共同病院の新垣哲司事務次長に無料定額診療事業のお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。それでは新垣次長、自己紹介をお願いいたします。
はい、ご紹介ありがとうございます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
沖縄共同病院のですね、はい、事務次長の新垣と言います。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。まあ、次長にですねちょっとお話聞きたいと思いますが、はい、趣味などもですねあればお聞きしたいんですけど、はい、
先ほど聞いてね、趣味何かなって考えてたんですけどちょっとパッと思い浮かばなかったんですけど、はい、CT なら時々、まあ、本読んだりとか、はいはい、まあ、今で言うとその何ですか、なかなか外出れないんで、はいはい、海外ドラマ、
うん、あ、海外ドラマ、
はい、今ゲームオブスローンズ今ハマってます。
はいはい、はい、なるほど。映画を見たりとか読書したりとか、
そうですね、
っていう感じですかね。はい、まあ、どんな分野ですか。
本ですかね。本は、はい、まあ、いろいろですね。小説読んだり、
はい、
自己啓発読んだり、
はいはい、
ビジネス本読んだり、まあ、その時の気分で
気分で
、はい、いろいろです。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとですね、まあ、他にも好きな食べ物とかあります。
食べ物、まあそうですね、肉
が好き。肉料理。
カレーライス。
カレーライス、ありがとうございます。
はい、
好きなアーティストとかもいます？
アーティスト
よく聞く曲とか。
いろいろ聞きます。いや、なんかそんなないですね。特定はないですね。
ないですね。
これまたいろいろ聞きます。
はいはい、わかりました。いろいろね、次長を掘り下げて聞こうと思ったんですけどなかなか喋ってくれないので、はい、こちらも困ってますが、わかりました。じゃあちょっと一旦ですね、休憩入ります。はい、また引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお送りいたします。新垣次長にですね、無料定額診療事業の、お話をですね伺いたいと思いますが、教えてください。
はい、ありがとうございます。無料定額診療事業はですね、
はい、
まあ、低収入で生活に困っている時に、はい、まあ、病気になり、
はい、
まあ、経済的な理由で必要な医療を受けることができないという、
うん、
まあ、時にですね、
はい、
社会福祉法に基づいているんですけど、うん、その、まあ、社会福祉法に基づいてですね、一定の期間、
はい、
の、まあ、医療費の自己負担額、
うん、
まあ、窓口で払う、まあ、医療費ですね、について、まあ、無料、
はい、
または定額な料金で、まあ、医療を受けられるようにする、うん、まあ、制度となっております。
はい、社会福祉法に基づいた制度と、
はい、
いうことなんです ね、
まあ、ですね、法的根拠があるということですね。
はい、わ、はい、かりました。はい、これ医療費窓口の、まあ、3割負担分ということですよね。
はい、そうです。
はい、わ、はい、かりました。
で、沖縄医療生協はですね、
はい、
この、まあ、無料定額診療事業を、はい、まあ、2010年の10月からスタートしてますので、うん、
はい、
今年で約10年ですね。
10年になりますね。
はい、区切りのいい10年となっております。
うん、はい、
私もまあ当初から関わらさせていただいたんで、はい、うん、あ、もう10年も経ったんだなというふうに感じています、はいはい、で、これまでですね、はい、まあ、利用された方のまあ話を言いますと、今年の3月までの実績ではありますが、はいはい、約まあ9年半ぐらいですね、はい、まあ、利用件数は6803名、
6800名、はい、超えてますね、
はい、うん、で延べ件数はですね、はい、17988回、
1万名も、はい、1万7000名、
まあ、回ですね、
はいはい、
押してる方が、まあ、あ、はいはい、2回行ったら、まあ、2回とかですね、うん、2回もですね、はいはいはい、でその減免した金額なんですけど、はい、これも、6592万5000、
はい、余り、
そうですね、はい、となっております、はい、これはですね、まあ、先ほどあの法に基づいてやってはいますけど、何かあの私たちが、なんか援助を受けているとかではなくてですね、はいはい、まあ、純粋に病院の、まあ、持ち出しという言い方をするんですけど、はいはい、あの病院がまあ負担して、うん、あの減免しているという形ですので、はいはい、まあ、約10年でですね、まあ、これだけの利用者と、はいはい、あの、まあ、減免もしてきたというところで言うと、うん、あの感慨深いなというふうに思っております、う
ん、かなりあの社会に、ね、貢献してるかなっていう制度に、ね、と思いますね、
はいはい、そうだと思います、
ありがとうございます、次にですね、まあ、無料定額診療事業の適用を受ける方っていうのはどのような方がいらっしゃいますか。
はい、ですね、まずはですね、まあ、ホームレスとか、はい、まあ、重症不定の就労者ですね、あの健康保険をお持ちでない方だったりとか、うん、まあ、生活保護の、ね、扶助を受けてないとかっていう方が、うん、まあ、一つ対象になります、はい、で次にですね、まあ、健康保険持ってはいるんですけど、まあ、一負担金出ますのでね、はい、その時は世帯収入がですね、うん、居住地域の生活保護基準以下の方、
生活保護基準以下、
はい、の方に関しては、はい、全額免除させていただくんですけど、うん、これは生活保護っていうのは各市町村にとかですね、うんうん、はい、あと世帯の構成ですね、人数とか年齢とかによって、はいはい、いろいろ変わってくるので、うん、これ一律ではないんですけど、はい、その基準に合わせて、うん、判断させてもらっています、はいはい、で、もう一つが、今言ったように生活保護基準以下っていうふうに今説明しましたけど、はい、生活保護基準をちょっと超えちゃうんだけど、うん、まあ、一定程度ですね、まあ、130%、はいはい、30% 分ぐらいですね、はい、超えた分の方にもですね、一部該当すること をさせていただいてます、はい、でまた、まあ、災害とか、まあ、急な解雇とかですね、はい、まあ、予想もしない場面でですね、うん、まあ、当面の費用が困難、はい、不明ですね、困難という方とも、対象となっています、うん、でまあ、こういうのも全部ふっくるめてなんですけど、はい、まあ、いろんな事情がある患者さん多いですので、まあ、事業所によってはですね、はい、相談の内容によっては、うん、まあ、今言った内容以外でも、まあ、該当するということもありますので、はい、ぜひ相談していただきたいなと思います、
うん、はい、この相談員との、まあ、面談というのもあると思うんですけど、はい、まあ、そういったのも必要なんですよね。
そうですね、はい、まあ、各病院には、まあ、いわゆる医療ソーシャルワーカーといってですね、はい、社会福祉士の、資格を持った相談員がいます、はい、で診療所であれば、まあ、事務職の方が、まあ、対応したりしますけど、うん、はいはい、まあ、その相談員がですね、まあ、世帯収入であったり、まあ、住宅環境、家族構成、うん、はい、生活の状況ですね、はいはい、まあ、その他もろもろを聞き取りいたします。でその中で困りごとというのを聞きながらですね、うん、はい、社会保障制度も使いながらもそうなんですけど、まあ、この無料定額診療で該当するかというのもちょっと判断させていただきます、うん、はい、で面談の内容というのは個人情報ですので、うん、私たちに守秘義務がありますのでね、はいはい、外部に漏れることはありません、漏れることはない、はいはい、ありませんので、まあ、ぜひその辺は安心していただいてですね、ご相談していただければと思います、
はい、
で面談の中でですね、まあ、相談員の方が必要ということであれば、はい、まあ、書類とかですね、はいはい、準備していただくこともあります、うん、で具体的な、まあ、例えば資料で言いますと、はい、まあ、収入認定、収入確認させていただきますので、うん、はい、まあ、給与の明細書であったりとか、はい、まあ、源泉徴収書とか、うん、まあ、年金証書とかね、はい、まあ、そういったことを少し準備してくださいということをお願いする場合もあります、うん、
はい、はい、ありがとうございます。ちょっとここでまた CM 入れたいと思います。 はい、また引き続きですね、お話を伺いたいと思います。利用申請からですね、受診までの流れっていうのも教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。利用申請から受診までの流れですが、はい、先ほど説明しました相談員の方がですね、面談を行いますね。はい、で面談の結果ですね、いろいろまとめるんですけど、患者さんに関しては申請用紙がありますので、はい、そちらに、記入していただきます。はい、で、相談員の方はですね、その申請書と、面談結果報告書っていうのを、作らさせていただきますが、はい、それを、その各事業者のですね、管理会の方に提出して、はい、承認の提案を、お願いします。で、事業所の管理会でですね、はい、この認定が、決定されますと、診療に関わる費用減免の承認書というのと、はい、患者さんにはですね、無料定額診療券というのを、発行いたします。
はいはい、でなんか診察券みたいな感じですか。
そうですね、はい、コンパクトのありますね。はい、はい、で利用者さんはですね、患者さんは、受診の際にこの無料定額診療券というのを、窓口の方に提示していただくと、はいはい、患者さんの、一部負担金を、全額であったり、または一部ですね、定額の料金で診療を受けるという形になります。で費用の、減免の程度なんですけど、はい、少し先ほども触れましたが、一部負担金ですね、はい、3割負担の人であれば、3割なんですけど、それの全額免除という形と、はいはい、一部ですね、半額免除というのがありますね。で減免の対象になる費用っていうのは、はい、外来とかですね、はい、入院費、それもちろん全部免額の対象となります。はいはい、
全部ですね、
全部です。
入院、はい、外来も、
はいはいはい、で入院の場合はですね、はい、保険外で、食事の負担だったりとか、病院とかあるんですけど、はいはい、こちらの方もですね、はいはい、治療療養に必要ということで、はい、こちらも減免の対象になっています。はい、ただ一点ですね、はいはい、ちょっと減免対象のところがあるんですけど、はい、調剤薬局さんのお薬代っていうのが、はい、今これは法律上ですね、はい、ちょっと対象外となってます。対象外なんですね。でこれに関してはですね、いろいろ医療請求の方も改善できるように活動しているところではありますが、はい、現時点では調剤薬局のお薬代は、自己負担が今発生するっていう状況になります。
薬代が、結構高いですよね。
そうですね、はい、そう高いですね。はい
はいはい、分かりました。これナーシーなどは減免制度があるっていうふうに聞いてますね。
ありがとうございます。はい、ですね、先ほど言ったように調剤薬局のお薬代が、今法律上では、ダメなんですけど、はいはい、那覇市はですね、はい、那覇市独自に条例っていうんですかね、はいはい、作っていただいて、この無料定額診療事業の対象の方ですね、はいはい、先ほど言った発行された方に関しては、那覇市がお薬代を助成していただくっていう形でなっております。はいはい、なので、先ほど言ったように、お薬代をちゃんと、はい、免除してもらって、お薬をちゃんともらえますので、ね、はいはい、治療継続されている方も多いです。ただ、はい、残念ながら先ほど言ったの、那覇市だけっていうところが、ね、今現状ということがあるんですね。
は
い
は
い、
ぜひ他の自治体にも、ね、広がると本当に嬉しい制度、ね、はい、助かる制度かなと思いますね。
はい、そうであってほしいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。無料定額診療事業のですね、はい、受けた事例等々も教えていただければと思うんですけど、
はいはい、先ほどおっしゃったように約7000名近くですね、6000名か、利用されたんで、いっぱいあるの中の一つではあるんですけど、はい、これは僕が実際受けた、
かかった
事例、8年前ぐらいの話ですけど、50代の女性がいますね。はい、でこの方は、旦那さんとお二人暮らしでした。で彼女自身は、専業主婦で無職であってですね、はい、収入は、タクシーを勤めている夫の収入だけでした。で彼女はその先ほど言った糖尿病ですね、はいはい、を持ってまして、これが病状悪化することによってですね、インスリンというその注射治療があるんですけど、はいはい、それを導入することになりました。でこのインスリンというのがなかなか 先ほどの話もそうなんですけど高くてですね、薬が高くて、
ね、
は
い、うん、高いですね。
で中断してしまうっていう、まあ、病院の通院を、ね、中断してしまうっていう形になりました。で結果、まあ、病状が悪化していくんですけど、まあ、ギリギリのところですね、はいはい、病院受診して、まあ、入院が必要な状況までなってしまってですね、
はいはい、相当悪化した、
そうですね、はいはい。でまあ、医者の方からですね、はい、まあ、入院加療が必要ということになったんですけど、まあ、先ほど言ったように、なかなか経済的な理由で入院をちょっと拒否されたんですね、はい、でそういうの時に、まあ、医師の方からですね、はい、この無料低額診療事業の、まあ、ちょっと相談に乗れないかということで、はい、まあ、相談の、まあ、解任依頼がありました、はい、で、まあ、面談の結果ですね、はい、まあ、彼女はその無料低額診療事業の、まあ、承認をいただいてですね、はい、入院、はい、まあ、自己負担なしで、まあ、入院
を無事入院して、
はい、治療を開始することが、はいはい、まあ、できたっていう形になりました、はい、
じゃあこの無料低額診療事業を使って、まあ、入院もできて、はい、ちゃんと治療も行えたっていうことなんですね。はい、わかりました、ありがとうございます。あと今コロナ禍でですね、無料低額診療事業の、まあ、制度拡充してるっていうことを聞いてますが、はい、
そうですね、まあ、先ほど言った基準があるんですけど、はい、一部そ緩和しております。まあ、コロナ禍でね、はい、本当に、大変な方がいっぱいいらっしゃるかと思います。うん、私たち医療生協はですね、生活困窮者の、はい、まあ、治療権を守るという意味でこの無料低額診療事業に少し、はい、緩和した受け皿を作っています、はいはい、まあ、特例の基準ではありで、ちょっと今年来年のですね、はい、とりあえず3月までという形にしてますけど、
うん、今年度ということですね、
はい、はい、だいぶ基準を緩和してますので、はいはい、ぜひこのラジオをお聞きになってですね、相談してみたいという方がいらっしゃれば、はいはい、この後ちょっと事業者説明しますけど、はいはい、お問い合わせしていただいていただければと思います。
わ、はい、かりました。じゃあ基準を一定緩和しているということなので、はい、まあ、ぜひね、困っている方は相談していただきたいと思いますね、はいはい。あとじゃあ事業所のところをですね、ちょっとどういったところが事業所なのか教えてもらえますか。は
い、沖縄医療生協はですね、3つの病院と6つの診療所が、はい、まあ、いろいろ介護あるんですけど、はい、に成り立ってます。で病院で言いますと、那覇市にあります沖縄共同病院、はい、で富城にあります豊見生協病院、うん、沖縄市にあります中部共同病院が、はい、この無料低額診療事業を行っております。はい、で診療所の方はですね、はい、まあ、北はやんばるから、うん、南は糸満までありますが、まで、うん、まあ、北の方から言いますと、はい、やんばる共同クリニック、はい、浦添共同クリニック、はい、首里共同クリニック、はい、共同二次クリニックですね、はい、那覇民主診療所、はい、で糸満共同診療所、はいはい、こちらも、無料低額診療事業を、うん、はいはい、行っておりますので、ご相談していただければと思います。はい、
この3病院6診療所がやってるということなんですね。はい、わ、はいはい、かりました。で診療でねお困りの方はそういった事業所に問い合わせ、もしくは、まあ、医療生協にですね問い合わせいただければなと思います。本当に今日はですね、荒垣哲司、まあ、共同病院の事務次長にですね、無料低額診療事業のお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、本日はですね、荒垣沖縄共同病院事務次長にですねお話を伺いました。これからもですねラジオを通して沖縄医療生協の活動が 少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004までお願いします。番組の BGM には全盲クリエイターのクラウンジさんの作品を使わさせていただきました。次回は元副看護部長の加数藤子さんをお招きし、沖縄民主診療所、設立前後のですね50年になりますが、その前後のお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。